おはようございます。私は成長の絵本部講師の後藤秀人です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前成長の絵総裁谷口成長先生の著書、人生の主人公となるためにをテキストに、人生の主人公というテーマでお話しさせていただきます。まずはじめに、本日のテキスト、人生の主人公となるためにのタイトルにある人生の主人公とはどういうことでしょうか。テキストの109ページの天国のドラマという章をここで朗読いたします。青年よ、春が来た。青春が加速され、その力強さを飛躍させる。その時、目的とした受験に合格する者もいるが、不合格の者もいる。合格者は喜び、不合格者は悲しむ。がしかし、それは一時的なものだ。合格者必ずしも幸せではなく、不合格者不幸でもない。それは一時的現象だからである。人生のゴールはずっと先にあるのだ。1万メートル競争で言えば、まだ1000メートルにも達していない。そこで少々遅れても、いくらでも取り戻せる。そこで先頭を走っても、後が続かぬ人々がわんさといる。しかも真の人生はたったの1万メートル競争ではない。それはそもそも競争ではなく、勝者も敗者もいない天国のドラマである。それぞれの者がそれぞれの役を懸命に共演する壮大なドラマだ。一見早くに見えても決してそうではない。一見主人公に見えても彼だけが主人公ではない。すべての出演者が作者であり、主人公であり、観客である。あなたの役はあなた自身が作る。あなたが人生の砂鉄者となるかならぬかは、あなたのこれからのドラマの作り方で決まるのである。朗読を終わります。このように谷口成長先生は、真の人生は競争ではなく、勝者も敗者もいない天国のドラマであるとお示しくださっています。しかもすべての出演者が作者であり、主人公であり、観客であると。あなたの役はあなた自身が作る。つまり皆さんの人生は自分が思った通りに作り、演じ、楽しむことができる作品であり、皆さんはそのドラマの主人公であるということですね。ここでこの人生の主人公であることに目覚め、良き人生ドラマを作られた一人の高校生の体験を紹介させていただきます。今から20年以上前、私が成長の家青年会で、愛知県の中学生、高校生の育成活動をしていた時のことです。自分の住んでいる地区に、リワちゃんという一人の女の子がおりました。その子はとてもおとなしい子で、行事のお誘いなどでお宅にお邪魔しても、ほとんど自分から話をすることはなく、特に行事に参加するという意思表示をすることもなく、静かにこちらの話を聞いてくれているという子でした。ただ私が帰るときには必ず外に出て、毎回車が見えなくなるまで見送ってくれていたことを覚えています。そんな彼女が高校生になった頃、合宿形式で青少年の心理を学ぶ夏の高校生練成会にぜひ参加してもらいたいと考え、青少年の高校生のグループである青高連の幹部にも来てもらい、一緒になって練成会のおすすめをしました。その幹部が熱心に練成会の素晴らしさを語ってくれた甲斐もあって、ついに彼女が初めて高校生練成会に参加してくれることになったのです。いよいよ夏の高校生練成会の当日になりました。今回初めて参加してくれた彼女を応援しようと、当時会社勤めをしていた私は急いで仕事を片付け、会場である青鳥連の教科部へと駆けつけました。教科部とは、各都道府県にある青鳥連の布教伝道の中心拠点のことです。その日の夜、個人相談の時間がありました。相談会場である食堂に希望者が集まってきましたが、その中に彼女の姿がありました。個人相談を受けるようにと勧められ、連れてこられたのです。その時、青年講師である光明実践員になったばかりの私は、その日の個人相談を担当することになっていました。 相談者の割り振りが決められると、神様のお導きでしょうか、私が彼女の相談を担当することになったのです。それぞれの相談場所で相談前の祈りが始められました。私も彼女の前で合唱し、神様の御心のままに、と一心に祈りを行いました。ところがしばらくすると彼女がおいおい泣き出してしまったのです。今まで心に溜めていた悲しみが会場の愛の雰囲気、運営員の愛の雰囲気に包まれて、どっと溢れ出たようでした。しばらくして落ち着いてきたので声をかけたところ、彼女はぽつりぽつりと今までの辛かった気持ちを話し出してくれました。希望の高校に入れなかったこと、学校が嫌で嫌でもうやめてしまいたいこと、先生や友達ともうまくいかないこと、何よりも自分自身が嫌でしょうがないこと、など、彼女は正直に自分の今の気持ちを話してくれました。心の中の劣等感を自分自身でどうすることもできないという様子でした。私なんかダメだ。何をやってもダメだ。と泣く彼女に私がしてあげることができたのは、否定的な言葉を、いいえ、あなたは素晴らしい神の子です。とひたすら青鳥の絵の真理の言葉で繰り返し打ち消してあげ、神様からいただいたそのままの素晴らしい彼女の命、本当の姿を心の目でじーっと見つめ、祝福してあげることだけでした。相談中、彼女は最後まで泣き続けていましたが、表情がかすかに明るくなってきたのが見えたので、その日は一生懸命練習会を受けることだけ約束し、個人相談を終えました。次の日から彼女は約束通り、練習会の一つ一つの行事を真剣に受講してくれました。練習会では、人間は本来神の子で素晴らしい存在であることなどを学ぶ心理講話や、星座名目し、神様が作られたままの完全円満な世界を心の目で見る深層観の実習、心の中の一切の悪い思いなどを紙に書き出し、青鳥の絵のお経である甘露の法雨を特授する中で、その紙を燃やして心を清める上心行の時間などがあります。青鳥の絵の練習会では、多くの方が心が変わることによって救われていますが、彼女もこれまで心に抱えてきた様々なマイナスの思いが、一つ一つの行事を受けていく中で次第に清められ、徐々に本来の明るさを取り戻していきました。中でも彼女の心を大きく揺さぶったのは、高校生練習会のクライマックスで行われる成功連大会という行事でした。青鳥の絵の高校生のグループである成功連の高校生自身の手による高校生のための大会です。その大会の中で青鳥の絵の真理に触れ、人生の主人公の自覚を得た高校生たちが、日々愛知県下の高校生のために祈り、さらには国のため、世界平和のために祈り、行動するという素晴らしい活動を行っていることを知り、そこで語られる喜びの体験発表の数々を聞き、同じ高校生の光り輝く姿を目の当たりにしたときに、自分もあのようになりたい、と彼女の中の主人公がついに目覚めたのです。気がつくと、あのおとなしかった彼女が、自らその成功例の仲間に入り、活動する決意をしていたのです。成功連の仲間になってからの彼女の行動は素晴らしいものでした。練習会から帰ると、早速練習会で学んだことを一つ一つ行動に移していきました。まず、深層観を毎日実習するようになり、愛知県下の高校生のために祈りたいと、地元の青鳥の絵青年会の先輩の協力も得て、名古屋の熱田神宮での早朝深層観にも通うようになりました。さらに一人でも多くの中高生に幸せになってもらいたいと、熱心に青鳥の絵の見教えをお伝えするようになったのです。行事の推進で家庭訪問を行うときなど、おとなしかった彼女が別人のように積極的に相手の中高生に話しかけてくれ、また彼女が誘うと不思議と今まで参加したことがなかった子も喜んで参加してくれるようになりました。さらに面倒見のいい彼女は、行事に参加した一人一人に対し、その後も熱心にお世話を行い、多くの中高生を幸せへと導いていきました。 成長の絵の生き方を実践し、主人公の自覚を得た彼女は、その本来の明るさを取り戻し、周りの人々からも感謝される、なくてはならない存在になっていったのです。1年ほど経った頃、彼女に最近は学校どう?と聞いてみたところ、学校が好きでたまらない。先生もいい先生ばかりで、友達もみんな大好きです。と言うではありませんか。高校生連生会に参加し、主人公の自覚を得ることができた彼女は、希望した高校ではなく、もう辞めてしまいたい、とさえ思っていた自分の高校を愛することができるようになり、さらには充実した高校生活を送ることまでできるようになっていたのでした。一年前と随分変わったね、などと話しながら、私自身が大変感動したことを覚えています。人生の主人公を生きるようになると、こんなにも素晴らしい天国のドラマを作ることができるようになるのですね。谷口清張先生は、テキスト人生の主人公となるためにの6ページから、光を歩もうと題して、私たちが神の子への道を力強く歩む方法を次のように説かれています。朗読させていただきます。春は神聖の時である。太陽がその輝かしい光を万物に惜しみなく与え始め、硬い冷たい氷も溶け始める。光が喜びをもたらし始めたのだ。そのように人生には光が必要だ。それは物質の光のみならず、魂の光である。明るい希望であり、大いなる理想の光だ。人生は単に食ったり、飲んだり、儲けたりするためにあるのではない。そこで大いに働くためである。働くとは、すなわち、真意を実現することだ。内在の力を表し出し、人々を愛し、国を愛し、全世界に光を与えることが、働くということである。何も一人で何もかもせよというのではない。どんな小さな仕事でも、意義あることをコツコツやればよいのである。仲間を作り、この人たちとも一つの心になって、共通の良き目的のために、奉仕するのだ。光を求めているともに、どしどし光を与えることだ。それは希望の灯火だ。愛の伝道だ。偽物の仮面をひっぺがして、真実の世界、神の国を実現することである。そのためには、どんなに小さくてもいい。生きがいのあることをやろう。誠実に、自己を偽ることなく、明るく、そして真剣に。朗読を終わります。その後、このリワちゃんは、かつて自分を誘いに来てくれた先輩のように、成長の絵の高校生のグループである、成功連の幹部となり、仲間たちと一つになって、さらに多くの高校生の幸せのために大活躍を始めました。まず自分自身の学校のために何かできないかと考え、人生に光を求めている友のために、成長の絵の人間神の子の真理をお伝えしようと、学内で成長の絵の校内グループを結成し、まず彼女自身が光となって、どんどん伝道していくことにしたのです。成長の絵で学んだ真理を実践し、友を愛し、学校を愛し、多くの人々に光を与えていきました。すると仲間が一人増え、二人増え、やがて同じ学校から10名以上の成長の絵の仲間が誕生しました。その仲間たちと共に活動していくうちに、成長の絵で学んだ生命の尊さについて、学校の文化祭で展示をやろうということになりました。その文化祭に向け、真理を学ぶ仲間たちが一緒になって、学校だけでなく、成長の絵の教科部にも毎日のように通いながら、来る日も来る日もコツコツと準備を進めていきました。その甲斐もあって、文化祭期間中、多くの人が展示を見に来てくれました。彼女たちの真面目な展示内容は大変反応も良く、文化祭での展示は大成功に終わりました。一人が光となって立ち上がったとき、多くの光が集まり、光の集団が出来上がりました。彼女たちの愛の心が、さらにまた多くの人々の心に光を灯す結果にもなったのです。彼女たち一人一人が人生の主人公として喜びを味わった瞬間でもありました。さらにこの素晴らしい展示活動に対しては、学校からも奨励賞が贈られ、 先生方からも大いに賛嘆されたのでした。彼女たちが高校を卒業するまでの間に、愛知県中の多くの高校生が青鳥の会の行事に参加して、真理に触れ、生きがいを得ることとなり、仲間になっていきました。とりわけ最後の行事には、この仲間たちの素晴らしい推進活動により、会場である青鳥の会の教科部には、愛知県中から130名余りの高校生が集まり、喜びと熱気に包まれました。行事の最後には参加者一同がスクラムを組み、これまで繰り返し仲間と歌ってきた使命行進曲などの青鳥の会の聖歌を、共に真理を生きた喜びをかみしめながら何度も何度も歌いました。光り輝く主人公たちの笑顔が感動の涙でぐしゃぐしゃになっていたことを今でもはっきり覚えています。テキスト「人生の主人公となるために」の38ページには、感動を与えようという文章があり、その中に次のような言葉が掲載されています。38ページの後ろから2行目から朗読させていただきます。あなたがこの世に生まれてきたのは、あなただけの幸福やあなたの家の発展だけのためではなく、すべての人々のためになる働きをするためだ。いや、人間ばかりではなく、ありとあらゆる生き物を幸せにするために生まれてきた天の使いである。朗読を終わります。その後もこのリワちゃんは、青鳥の会青年会で活動しながら、一人でも多くの子供たちに愛を与えたいと夢を持ち、幼稚園の先生になりました。さらに活動を通して出会った素晴らしいご主人と幸せな結婚生活を送り、三人の子宝にも恵まれて、今も多くの人に愛を与え続けています。私たちも天の使いとして、この世に生まれてきた使命を自覚し、人生の主人公として、素晴らしいドラマを作っていきたいですね。それでは時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。